こんにちは、佐野まさよです。それでは、今日も引き続き、ひろよさんとの対談を取らせていただきたいと思います。ひろよさん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、前回は、まあ、英語の音っていうのは、私たちが思ってる以上に簡単に楽しくできるんだよっていうお話を、まあ、伺い、で、まあ、まずはね、フィードバックをもらうことが、いい方法だよって言ったお話を伺いました。で、そして、まあ、ひろよさんが、まあ、音にすごくこだわって、音を職業にしてきたのは、まあ、こう、実はね、悲しい過去があったからだっていうお話を聞いて、ちょっと驚いたんですけれども、今日はぜひそのあたりのお話から聞かせていただきたいなと思うんですが、よろしいですか？
はい。はい、そうですね。なんかこう、すごい元気っていうイメージが多分私の中に、ね、まさよさんもあると思うんですけど、
はい。
だからなんか悩みもなく、この、10年を、そんな若くないんで、10年を暮らしてきたように見えると思うんですけど、いやいやいや、人に歴史ありっていう感じで、本当にね、今だからなんかちょっとこう静かに語れるんですけど、ちょっとその話をね、聞いていただけるとなんかちょっと励みにもなるかなと思って、ちょっとさせていただくんですけど、私は、どうですかね？私の声ってハスキーですか？
ハスキーというほどにはハスキーではないと思いますが。
そうですか？
はい。
私の声って低いですか？
低い、ま、その高い感じはしないですよね、そんなに。落ち着いた感じと言いますか。
うん、そうですか。そうなんですよ。この声のまんまね、多分子供の頃から喋ってる声は変わってないかもしれなくて、もっと子供の頃ハスキーだったイメージがあるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、なんかね、苦しかったんですよ、喋ってる時も。うん、やっぱ歌を歌うようになって、それを改善されたんだなって今は思うんですけれども。でね、声が、この声だって子供だったら低いと思うんですよ、相当子供の頃としては。
うん、
で、私、小学校、まあ、私、音楽が本当ちっちゃい頃から好きで、もう、親も私音楽が好きなんだなってすごく思ってたはずなんですけど、小学校に入って音楽の時間が、まあもちろんあったんですよ。で、ずっと音楽ね、6年間同じ先生だったような気がするんですけどね。で、まあ、小学校だから多分すごく歌うんですよね。器楽もやりましたけど、歌が多くて、でも私声が低くて、もう小学生が歌ってキーが高いんですよ。だから高い、まあ、そのみんなに合わせてるか高くなってるのか分かんないけど、でね、歌えなかったんですよ。
はい。
声出ないんですよ。
うん、
で、なんか本当にハスキーって息も多くて続かないし、声が何時の息がで。口パックしてたんですよ、歌ってる時。合唱みたいにしてる時にね。
はい。
口パックしてて、なんかこう、音楽好きなのに音楽の時間嫌いだったんですよね。嫌いっていうか、歌えないなーってすごい辛かったんですよ。で、それで音楽の成績をつけるのは、もちろん試験もあったけど、筆記もあったと思うんですけど、歌があったんですね。で、はい、先生にこう言われたんですよ。本当に私は歌が好きだったんですよ。声出なくても。でも、先生がこう言うんですよ。はい、あなたは歌わなくていいから。って言うんですよ。試験なのに。で、え？どうして？とか思って、いい。あなたは歌わなくていいから、楽器がね、私、エレクトーンやってたので、楽器が演奏できるから、楽器、なんか弾きなさいって言われて、それで点数つけますって言われたんですよ。
はい。
すっごい微妙じゃないですか、これ。すっ ごい微妙だったんですよ。小学校2年生とかだったかな、3年生とかだよ。嬉しいと思う人もいるかもしれないんですけど、私は微妙だったんですよ。なんか、これ喜んでいいものなのかなって思って。で、まあ、なんか歌えないんだから、楽器を演奏して、点数をつけてくれて、5段階中の4とか5だったんですね、大体。で、まあ、4か5っていいわけじゃないですか。と、親に見せるでしょ？他3とかさ、そういうのもあったんですけど、なんかこう、親は、まあまあ、この子音楽が好きだと思ってるんだから、良かった音楽の出席が良くてみたいにして、まあ、言うじゃないですか。でも私は知ってんですよね、からくりを。子供心に。そこ、なんかこれって、へぇとかって思って、結構傷つくんですよ。結構傷ついたんですよ、なんか。で、多分それが、なんか、音に、とか声とかに、特に声ですよね、やっぱ歌だからね。声に対してね、すごいこうなんか、しこりというかね、問題提起っていうかね、こう、残された、ですよ。で、もうね、声の話に触れるのはやめようと思ったんですね、これは。もうなんか封印しようって思ったんですよ、自分で。
はい。
で、中学行っても高校行ってもずっとそういう、やっぱあのちょっとなんてクリスチャンっていうかキリスト教の学校だったので歌はたくさん歌わされたけど、なんかこうふにゃふにゃってしてたんですよね。それが歌を歌うようになるのが不思議な話なんだけど。だからずーっとこう、めちゃくちゃこうなんかね、これは何とかしないと。何かがあるって。どうして私はっていう感じで。なのに好きっていうのがずーっと続きましたね。そして歌を習いに行くんですけど、その大人になってね。
まあ、はい。
でも、歌を歌って本当はプロになりたかったんですよ、高校出た後ね。でも、
はい、
ダメじゃないですか。ダメって思ってるから。だからまあ、なんか楽器でプロになる、なって音楽の世界に入っていくのがいいかなと思って、ピアノをすごい習ってたんですよ。
はい。
もちろん歌も習ってたんですけど。で、ピアノを習った時に、ピアノも19で始めたんで、遅いんですよ。
はい。
プロになるのには。
ああ。
遅くないですか、やっぱり。その、みんな、
まあ。イメージですけどね、ちっちゃい頃から。
でしょ？まあ、エレクトーンはやってたから、音楽はやってたんですけど、ピアノはやってなくて、で、ピアノを習いに行ったら、ピアノの先生がね、こういうふうにやるんですよ。そのね、音を一音出して、その音が違ってると違うって言うんですよ。その弾き方が違うとか言って、こうやって弾くのとか、なんかこう、響きを引っ張るのよとかって言うんですよ。で、それはわけのわかんない感じなんですけど、指のね、このね、角度が違うとかね。もっとこうやって力を伝えるのとかって、すっごい細かいんですよ、もう。で、いい音が出るまでね、1時間ぐらいその音だけ弾くみたいなレッスン。なんか、すごいびっくりなレッスンですよね。
そうですね。
なんかだから、なんかね、めちゃめちゃ、なんていうのかな。それは合ってる、それが違うとかってもう全然わかんないですよ。どこが違うんだか自分で出してても。で、それは合ってる、それが違うとかって言われ続けてですね、こうなんかね、音に対して異常にね、こう敏感になりましたね。
ああ。
うん。
なるほど。
それが、この声と結びついたんですよ。なぜかっていうと、歌を習いに行っても、なんかね、一話でも言いましたけど、初めの対談でも言ったんですけど、見えないんで、先生の言葉が曖昧なんですよ、すごく。
はい。
もっと響かせてとか。すごく曖昧で、なんかその、ピアノ先生は、その、確かにもっと響きようって言った時に、この角度でとか、これぐらいの力でとかって教えてくれてたんですけど、歌の先生は何も教えてくれなくて、違うとかって言ってたんですね。でも全然大混乱してたんですけど、そのピアノの先生が教えてくれた手法を思い出したんですよ。
はい。
もっと なんていうのかな、こう、なんていうの、物理的なっていうかね、何か、もっとこう、そんな感覚的でない何かがあるはずだってすっごく思って、それができれば、私はもしかして声が取り戻せるかもしれないとも思ったんですよ。それから研究しまくりました。
ああ。
うん。
そうなんですね。
そして、なんか、ある時、英語も習ってたんですよ。なんか不思議でしょ？今となればまさに運命だったという感じなんですよ。
はい。
英語はね、なんか喋れた方がいい、絶対なんか楽しいだろうなと思ってたんですね。いろんな国の人と友達になれるからって。まあ、本当にそうですけど。今ほどそんななんか英語熱がなかったと思うんだけど、私の時って。で、英語を喋ってる音を聞いてたらね、日本語よりもすごい空気圧があるってことが分かったんですよ。
はい。
で、これって歌を歌うために役に立つのかもしれないと思って、あ、もちろん映画の歌も歌ってたからね。なんかね、いろんなことがパッて結びついた瞬間があったんですね。で、英語を自分のボイトレとかに取り入れたんですよ。なんか息圧を反省させようと思った時に。
はい。
すごく役に立ったんですよ。そして、英語の音をどうやって作るのかが分かったんですね。だから、あの時に音楽の先生が、あなた歌わなくてもいいわよ。って言った、あの微妙で悲しい気持ち？
はい。
変な差別でしょ？
そうですね。
逆差別だよ、それ。正義感が強かったからね、あの時の一言はなんかすごい今でも覚えてます。
そうなんですね。
そのおかげですね。今こうしてニコニコして、英語の音が簡単とかって言ってんのは。
そうだったんですね。いや、すいません。なんかちょっと私聞き入ってしまったんですけれども。そう
なんか何のツッコミもないから大丈夫か。
すいません。いや、プロとして音楽やってらっしゃる方って、何かこう、もともと才能とか環境に恵まれているからこそ、なれるもんだとちょっと思っていたようなところがあったので、まあ、そんな悲しい過去があったっていうこともそうなんですけれども、でもそれでも、その経験を、こう、バネにしてっていうか、まあ、乗り越えて、で、その過去からの、こう、点が今すべてつながって、で、今、夫のプロとして、こう、成功してらっしゃるっていうところに、なんかこう、すごい、ジーンと来てしまったんですね。すいません、なんか、聞き入ってしまって。だから、ひろよさんは、まあ、夫にコンプレックスがある人の気持ちが、誰よりもわかるし、だからこそ、まあ、簡単なんだよ、大丈夫だよって、こう、励まして、くださるわけなんですよね、心から。
はい、本当です。私が若い時に私に出会えたら今の、
はい、
もっと簡単にできたのにと思いますよね。うん、なんで出会えなかったの私にって変な話ですけど、でも多分それはそういう風になる運命だったんだろうなと今思いますね。そのなんか本当楽しくなかったですよ、ほとんどが。いやー、その小学校の頃から始まってね。でも、こうして楽しくなって言えるんですよ。本当に、なんかかっこいい言葉で言うと最短最速の道があって、なんか楽しい道なんですよ、それがね。
そうなんですよね。ひろよさんとそのセッションして、英語の音をこう、教えてもらうと、なんかこう、まあ、正しい音を知れるっていうのもそうなんですけど、英語の音が楽しいものなんだっていうのが、すごく伝わってくるというか、楽しさを教えてもらえるっていう感じがずっとしてたんですよね。
で、楽しいでしょ、でも。
楽しいです。
なんか、もっともっとやりたくなりません？
なります、なります。
やみつきって私言ってますけど、やみつきなんですよ。なんか子供みたいな感じですよね、ある意味。
そうですね。 いや、すごい感動しちゃいました。そのルーツが分かって。すいません。せっかくなので、そんなひろよさんに、ママさんたちから一番多かったお悩みを、ちょっと聞いてみてもいいですか？
はい。
それが、その、綴りを見ても、発音が、こう、あやふやな音になってしまったり、カタカナ英語になってしまうっていう悩みが多くて、そういうの何かこのいい改善方法というか、その、ひろよさん的に一番いい方法っていうのがあったらお聞きしたいなとずっと思ってたんですけれども。
じゃあその前に一つだけ、カタカナ英語ってどういうイメージがあります？
カタカナ英語は、そうですね。まあ、日本語の中で、まあ、カタカナで書かれてるものってありますよね。なんかテレビでもいいですし、ビデオでも何でもいいんです。パソコンとか。なんか、そういう英語が日本語になっているものというか、そういう感じでしょうか。
でも、あれですよね。で、文章読んでもそうなっちゃうわけでしょ？その言葉がなくても。日本語になっている、なんていうの？もう日本語化している英語がもし、そのある文章の中になかったとしても、カタカナ英語って言うんでしょ？言わないですか？
あ、言いますね。要するに、英語を読むときに、そういうカタカナの英語になっちゃうってことです
よね。そうですね。カタカナ。の音ってことです。
あ、そうですね。あ、そうか、そうか。
うん。だから、多分そういうことって思ってて、カタカナ英語ってよく言われたりするんですけど、私もカタカナ英語になっちゃうんですけど、みたいな。カタカナ英語って何ですかって聞くんですけど、はい、まあ、その、なんていうの？ってなるんですけど、でもみんなの中にイメージがあると思うんですよ。で、私がカタカナ英語って思うのは、英語が日本語の一部だと思っている誤解だと思ってるのね。
はい。
そんなこと思ってないと思ったけど、はい、英語が日本語だと思って、日本語の一部だと思ってると思うんですよ。で、はい、そんなわけないんだけど、なんですよ。で、それどういう意味かっていうと、もうちょっと違う言葉で言うと、英語、まあ、音としておきますけど、英語の音をね、日本語の音に引き寄せちゃうんですよ。
ああ、そうですね。
だから、日本語の音の中にある並びにすると、英語の音がカタカナと書かれてる英語の、なんていうの？日本語化してる英語の音になっちゃう。
ああ、なるほど。
みんなそう思ってないんだけど、そうしてるんですよ、結果的には。で、じゃあ、英語の音は全然日本語とは違うんだって思えたとしますよね。本当に。はい、そうしたら、どうします？全然違うんですよ。どうします？
もう日本語の、まあ、発音の仕方を一旦忘れて、もう英語の頭になるというか、英語モードになるというか。
うん、で、今、頭って言ったじゃないですか。
はい。
頭じゃダメなんですよ。英語の体にならないと。
体ですか。
そうです。頭と体はくっついてるんで、
はい、
頭だけってわけにいかないし、頭っていうのは理屈じゃないと納得してくれないんですね。
はい。
で、体っていうのはですね、理屈がないんですよ。体って考える力がないって変な話なんだけど、頭は考えるんですけど、体は考えないんですよ。体はね、やるんですよ、作業を。
はい。
だから、体を変えるんですよ。体でやるっていうかね、変な話なんですけど。
なるほど。
だから、よく私はひろよ祭りっていうふうに言われてるんですけど、人からね。でも、体を変えるんですよ。体をそうしちゃうんですよ。そうすると、楽しくなっちゃうんですよ、先にね。頭がぶちぶち言う前に。頭も楽しくなってきちゃうんですよ、なんか。え、そうなの？楽しいって。で、そこにこういう言葉をドカンって入れるとですね、ポンって入るんですよ。
なるほど。
多分みんな逆ですね。うん。頭からやろうとしてるから。
そうですよね。やっぱ発音を変えようと思ったら、例えばこうフォニックスのルールを勉強してみたり、うん、音声学の本読んでみればいいってまず思いますよね。
うん、
そうじゃないんですね。
うん、
体をまずっていう。
そう、そうなの。音声学の本見てるの今年が初めてだもんね。
あ、そうなんですね。
ひどいでしょ。それで見たら、うーんと思いましたけど、ちょっと体、体。うん、で、体がと思うと思うじゃないですか。そんなわかんないって。
はい。
すぐですよ。すぐ。本当に。なんかコツっていうか。もう。うん。うん。ね。もう本当にね、体、だから、体を動かすと見える化するって言うんですけど、私は。はい、音が見えるようになるんですよ。体を動かしてると。
うん。
うん、そうなんです。
なるほど。
なんかこれはとてもふわふわして曖昧な言い方してるのかもしれないけど。うん。
そうですね。
でもさ、佐野さんのお子さんを見てたらそうでしょ？なんか、体でしょ？
あ、そうですよ。うちの1歳の娘は、英語の P のサウンド練習でこう、ティッシュをプップってやるやつ。
うん。
じゃないですか。あれ、毎日のようにやってますし、あと、まあ、3歳の息子は最近ずっとリップロールを、ブーってやつをやってたりするんですよね。別に教えたわけでも何でもないんですけれども、うん、なんかね、見よう見真似で一緒にやってたりするんですよね。
そうなんですよ。もう体改造してるんですよ。彼らたちは、
うん、
なんていうの？英語だとか日本語だとかよくわかってないと思うんですけど、その、うん、言えばさ、そういうふうに、そうなのかなと思ってるかもしれないんですけど、ただその、体を変えて音を出していくってことをすごい楽しんでると思うんですね。音が出るから、自分の体の中から。
はい。
プルルとかさ、どうやってんだろうみたいな。とか、プップッとかやってんの。これどうなってこんな、プップッとかなってんのかなとかね。で、ティッシュが揺れたりするから、へーとかやって。見えてるから余計楽しいし。それを大人もやればいいだけですよ。
そうなんですね。
だから子供と一緒にできるからますます良くないですか？この
そうですね。
おうち英語にぴったりって思いますよね。
ぴったりですね。
そう。
うん、そうですね。あ、じゃあちょっとそのあたり子供と一緒に楽しもうっていう話、もうちょっと詳しく聞かせていただきたいと思うんですが、今日はちょっとまた長くなってしまいましたので、また次回に聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、おしゃべりが長くてすみません。
こちらこそ、どうもありがとうございます。ではまた次回、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしく
お願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。